生きた捧げ物。ですから、兄弟たち、神の憐れみによって、あなた方に勧めます。あなた方の体を、神に喜ばれる、聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそ、あなた方にふさわしい礼拝です。この世と中止を、合わせてはいけません。むしろ、心を新たにすることで、自分を変えていきなさい。そうすれば、神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に喜ばれ、完全であるのかを見分けるようになります。ローマ人への手紙12章1、2節。あなたの捧げ物、あなたの体を、聖なる生きた捧げ物として捧げよ、というこの勧めは、よく誤解されます。しかし、これは、イエス、キリストの、単なる信者以上になるための正しい道を示すとても大切な言葉です。一父は、救われたなら、身に特別な捧げ物をしなさい、と信徒一人一人に強く求めています。二節は、捧げた後の生活の指針を与えています。ルカの福音書9章23節には、日々自分の十字架を追って真に従いなさいとあります。しかし、これはローマ人への手紙12章1節の意図ではありません。この聖句のあなた方の体を捧げなさいという勧めは、一度きりで決定的な神への献身をし、神に委ね、従うことです。これは、救済ではありません。救済は、キリストの犠牲だけに基づいています。これは別のことです。これはあなたによる犠牲です。日々の捧げ物ではありません。あなたの命を無条件に永遠に生きた聖なる神に受け入れられる捧げ物として神に差し出すことです。神の栄光のため、そして神に自由にお使いいただくためにあなた自身を神に自発的に捧げることです。なぜこの捧げ物をするのか。それは神の憐れみゆえに行うのです。ローマ人への手紙2章から11章には神の憐れみが記されています。ローマ人への手紙12章1節では神がその憐れみゆえに人がするようのぞまれることが記されています。ローマ人への手紙12章9節は9歳の後、生涯にわたってするべきことを2つ進めています。あなたを救い、あなたを清めてくださる神の大いなる憐れみが、この最初の11章に述べられています。それゆえに、あなた自身を真に捧げるのです。神は、地上でのでの生涯においても、また永遠においても、あなたを祝福してくださいます。しかし、あなたが捧げ物をする正しい動機は未来にはありません。それは過去にあります。正しい動機は神がすでになされたことに基づきます。イエスが釘跡のある御手をあなたに差し出しながら、私があなたのためにこれだけのことをしたのだから、今度は私のためにこうしなさい、と言ってあびておられるのを想像してみてください。これが魔人への手紙12章1節の意味です。なぜ一度きりの決定的な捧げ物なのか。ロマ人への手紙12章1で2節の言葉の意味がまさにそれだからです。十二章に節にある中止を合わせてと自分を変えての動詞は現在時制です。つまりこの二つのことを今おこに、そして生涯を通して丘に居続けなさいという意味です。しかし、十二章一節のあなた方の体を捧げなさいの動詞は、ギリシャ語では単純現在時制ではありません。ギリシャ語でこれは、一回限りの行為を意味します。何かをし続けることを意味しません。一度きりの決定的な行為をすることを意味します。それは、神にあなた 自身を決定的に捧げることなのです。神にあなた自身を生贄として捧げるのです。ローマ人への手紙十二章節は、あなたによる捧げ物についてです。またあなた自身を神の祭壇に永遠に捧げることについてです。二つの例、申命記十五章十二の二七節に具体的が一つ示されています。解放されたヘブル人の奴隷は、自発的かつ永遠に再び主人の奴隷となることを選べました。その選択は、主人のこれまでの情け深い行為に基づいていました。その選択は、奴隷の主人への愛情に駆り立てられていました。それは永遠でした。主人のしもべとして一種使えることを示すために、奴隷の耳に穴を開けるのに霧が使われました。このように奴隷となることは奴隷の選択でした。強制されたんではありません。それは永遠の決断でした。もう一つの例は、古い契約における動物の生贄にあります。動物は祭壇に捧げるために真に受け入れられるものでなければなりませんでした。病気の動物や傷や血管のある動物は生贄として受け入れられませんでした。レビ記一章五章。このことは、ローマ人への手紙十二入一節で、死に喜ばれる聖なる捧げ物という部分を明らかにします。生贄として捧げられた動物が死んでいるという事実は、その生贄が永久的であることを示しています。生贄にされた動物は、祭壇が熱くなっても、そこからは当て逃げることはありませんでしゅういた。祭司が一日の終わりに動物を持ち帰って、別の日に再び捧げることはありませんでした。それは永遠の生贄でした。ローマ人への手紙、十二章一、節通りに捧げ物をしても、熱くなった祭壇から取り去るなら、それはローマ人への手紙十二章一、節の捧げ物ではなかったのです。あなたの捧げ物を繰り返す、ローマ人への手紙十二と一節の捧げ物を、そもそも繰り返すべきなのでしょうか。はい。あなたの捧げ物が受け入れられなかったなら、繰り返します。ローマ人への手紙十二章一節の捧げ物は、真に喜ばれる聖なる生きたものである必要があります。あなたが生きているのは、イエス・ザ・キリストを信じたとき、死から命に移して、ヨハネによる福音書号挙に十四節いるからです。聖なる捧げ物になることは、あなたの責任です。旧約聖書では、動物は生贄として受け入れられなければなりませんでした。どんな動物も完璧ではありえません。それでも動物は、病気がなく健康で、傷や血管があってはなりませんでした。それは、ローマ人への手紙十二章一節の捧げ物について二つのことを示しています。第一に、あなたの捧げ物は、病がないものでなければなりません。罪と神から離れている病は、救いによって癒されなければなりません。そのため、ローマ人への手紙十二章一節は、信者にのみ向けて書かれています。これは同節の兄弟たちという言葉が示しています。信者でないものの捧げ物は受け入れられません。それは9歳の前ではなく、後にに捧げられなければならないからです。イエスのもとに来て初めてイエスに従うことができるのです。確実に救われるためには、ダビバウトとゴスペル、セジオウロコリット、オーアウジューを訪れてください。聖なるの部分が信者の生活における霊的正常さの受け入れられる レベルを示しています。そうなって初めて、あなたのローマ人への手紙10に、書一、節の捧げ物は神に受け入れられるのです。ですから、誰でもこれらのことから離れて、自分自身を虚めるなら、その人は、尊いことに用いられる器となります。すなわち、聖なるものとされ、主人にとって役に立つもの、あらゆる良い働きに備えられたものとなるのです。テモテへの手紙に、章に11節、あなたは完全ではありえません。しかし、あなたは適切なレベルの霊的な健康と精査を持って自分自身を神に捧げることができます。あなたの聖なる生きた捧げ物が真に受け入れられたなら、あなたはもう二度と捧げ物をする必要はありません。しかし、あなたの捧げ物が一時的なものであったり、聖くなかったりという理由で神に受け入れられなかったなら、捧げ物を繰り返さなければなりません。永遠の聖なる生きた捧げ物として、あなた自身を神に捧げなさい。自ら進んで永遠に神の奴隷になりなさい。これを軽々しくしてはなりません。それは救われた後に下すとても重い決断なのです。あなたの捧げ物が受け入れられたなら、ローマ人への手紙十二章節にあるこの世と中止を合わせず、自分を変える生活にイエス・キリストに真に従う人として移行しなさい。主があなたのためになさったことを思い、次は主のために行うのです。捧げ物の落ちの生活、この世と中止を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば、神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に喜ばれ、完全であるのかを見分けるようになります。ロマ人への手紙十二章に節。この節は、ロマ人への手紙十二章一節の捧げ物をした後の生活の仕方を進めています。これらの進めは、現在時世で書かれており、この世と中止を言い合わせないことを続け、自分の心を絶えず新たにすることで、変えられ続ける生き方を意味しています。この世の罪深い習いに同調、黙従しないでください。この世に信者としてのあなたを形作らせてはなりません。ローマ人への手紙十二章節は、心を新たにすることで、自分を変えていただくことを進めています。変えていただくと、翻訳されているギリシャ語は、マタイの福音書17章にセットマルコの、福音書9章に節で、イエスのみ、姿が変わった、と述べるのに使われているのと同じ言葉です。ローマ人への手紙12章節は、心を新たにする一心、より良きものへの完全な変化、ことで姿が変えられるようにとの勧めです。そのような芋虫が宙になるよりも驚くべき変容は、あなたが神の言葉を学び、それに従って生きるにつれて成し遂げられるのです。ローマ人への手紙12章1節の捧げ物をしましょう。世の中の肩の押し込められてはなりません。神の言葉を学び、それに従って生き、変えられなさい。その時、あなたは、神の御心を見分け、それに従って生きることができます。そうすれば、神の御心は、何か、すなわち、何が良いことで、神に喜ばれ、完全であるのかを、見分けるようになります。ロマ人への手紙十二章、ドズ節。ジョン・D・モーリス、トラッシュ長。生きた捧げ物、現代アリビンサクリファイス C2 1026はアクトス18から発表されています。本資料を自由に印刷コピートゥコーメル送信、またはメッセージングしても構いません。ただし内容を一切変えず、本記述をすべて載せてください。1ページの最上部に あなたのミニストリまたは、教会の名前やロゴを2ページ目の最下部近くの実践の上にあなたの連絡先情報を追加しても構いません。サクリファイス雑誌ナイン16は、聖書のみを根拠としています。その目的は、人々がイエス、キリストを信じるだけの段階を超えて、霊的に成長するのを助けることです。アクテス1:8への連絡は、可能なら、英語で、立ちメールで、Hello, A mail, 差し上げよくよくと、ORE にお願いします。翻訳は、ダディバブユクリスチャンリングア .com によります。生きた捧げ物は、ドベバルララブサクリファイスサリニューニルイギョークル ORG から48の言語で無料で入手できます。英語訳聖書の引用はザ・ロックマンファウンデーションニューアメリカンスタンダードバイブル1995だからのものです。日本語訳聖書の引用はオニギア聖書新改訳ニネシェンジナナーロ命の言葉者オヌタガ主典です。